まあ、要するに、このプライド持ってる人ね、偉い子偉そうにしてね、高橋先生は局長、水川先生は元局長、まあ、宮村先生はあの立派なあの街道エレベーター付きの街道を立ち上げられた、私ところはなんかちょっとそうじゃないんですけれども、あのいやわしはこうなんだ、こういうプライドを持っている人ではない人であります。つまりこの3節の言葉を一言で言えば、神の前で謙遜である人です。神の前で謙遜である。2番目、悲しんでいる人たちは幸いである、彼らは慰められるである。4節、ここで語られている悲しみとは、人生で味わうさまざまな悲しみとは別であります。人生にはいろいろ悲しみありますよね。例えば、失業した、あるいは、死に別れた、あるいは浪人した、もう一つね、若い人、失恋した。皆さん失恋した経験ありますか？私は、まあ、家内に出会う前ですよ、言うとくけどね、出会う前ちょっと語弊があるからね、教会の中でね、これも言わないでくださいね、ある女性が好きになったの。ところがあるその女性が自分のテニス仲間を教会に連れてきた。私は失恋したのね。まあ、若い時の失恋というのは、あ、ここで大津先生がメッセージされたことあるでしょ。大津先生が婚約者にここの岩崎さんに言ってたよ、大失恋さん、あなたのような生き方は私はついていきませんと言うて、三菱重工業のエリート社員でやったのにね、頑張ったわけです大津先生ね。そして、他を押しのけ、そしてどんどんと昇進していくということだったんだけども、婚約者にちょっとあなた私ついていけません、断りませんと言っていた。大失恋で、もうそれまで大した信仰じゃなかったの、彼の信仰が本当の信仰になったんだ、つまりそういう、まあ、世の悲しみというのはね、もう全然関係なくて、大失恋したり大失業したり、もう死別したりしたらね、やっぱり宗教的にね、悲しみようになるんです。そしてこれは罪に対する悲しみなんです。罪に対する感受性が豊かな人は、自らの罪を姿を悲しみます。その人は結果として罪を告白する人であります、ですからこの世的に失恋したり失業したり、もう思うようにならないことがあってもね、だからといってでも教会に行かないんじゃなくて、聖書を読まないんじゃなくて、もう祈らないんじゃなくて、もうそういう時こそ、神様、私は今苦しんでいます、どうぞ助けてください、そうするならば、これは罪に対する、あ、そんなこと言った時に自分の罪が示されるわけです。あ、私はねやっぱりダメだなということは示される。つまりこの罪に対する悲しみ、この4節は一言で言ったら悔い改めということであります、5節、柔和な人たちは幸いである、彼らは地を受け継ぐである。柔和であるということはどういうことでしょうか？ニヤニヤしていることが柔和なんでしょうか？ところがですね、聖書では、民数記12章の3節に、202ページですけどね、民数記12章の3節に、モーセはその人となり柔和なことを地上のすべての人に勝っていた、こうあるんです。モーセは柔和な人だった、こういうの、ところが皆さんね、モーセがなよなよしているような人であったと思われます。モーセはですね、エジプトで最高の教育を受けて、そしてけれども自分がユダヤ人であるということを、まあ、実のお母さんね、まあ、なんていうかな、乳母としてね、まあ、送り込まれておったんで、モーセはユダヤ人の解放のためにエジプトの富を打ち捨てて、立ち上がったわけです、 そしてイスラエルの民を40年間バラバラに導いていたわけです。200万人おったと言われる、ね、で彼はですね、まあ、その40年間の間ね、もう散々な苦しみをあったんだというようなことを言ってくるんですよ、ね、ユダヤ人が、食べ物がないとか水がないとか、ね、あるいはこれは不正であるとか、もうなんか文句ばっかり言ってくるわけです。でモーセは自分の兄アロンとお姉さんミリアムと共にね、その、まあ、いろいろ相談もしたけれども、もう直面するのは彼である。ですから彼はね、なよなよしている人ではないわけです、ね、ですから、彼はですね、静かで、動じることのない強さを持った人であったんです、ね、これの一番典型的な方はですね、マタイ11章29節、ね、これは言うまでもなく皆さんわかるでしょう、ね、私は柔和で、心のヘルプだったものであるから私の首輝を追って私に学びなさい、そうすればあなた方の魂に休みが与えられる。つまりイエス様は私は柔和な人であるとおっしゃったんです。でイエス様はですね、 とにかくそういう素晴らしい愛の人でありますけれども、結局立法学者パリサイ人との間にですね、その私は神である、ね、私は命にある、そういうようなことを言われたためにですね、つまりイエス様は十字架につけられた、ね、宮清めなんかをなさったわけです、ね、宮にいわゆる神殿で、ね、商売して、ね、大儲けしている現地に向かって、私 その神の宮を汚してはならないと言って、わーっとひっくり返したわけです、ね、荒々しいこともされた、このような人でありますけれども、イエス様は、静かで動じることのない、方であり、神への絶対的な信頼を持っておられた方であります。そして、神の恵みによって生きている、ね、方であります、ね、モーセもイエス様はもちろん、イエス様は子なる神ですから、父なる神様がどのようなことをお命じになってもそれにお従いなさる、ね、モーセもそうです。つまり5節の、まあ、要約して言えば、神の恵みへの信頼、ね、神の恵みへの信頼、これが5節の柔和な人ということであります。その次、6節、義に加えている人たちは幸いである、彼らは飽きたるようになるである。上渇きは人間の本質、本能であります。私たちは食べ物、そして愛、ね、食べ物をなくして私たちは生きていけません。愛なくして生きていけません。先日の45歳のあの青年というか少年が2人のかわいそうな中学生を殺害したでしょう。彼は、ね、愛にあふれた家庭に育ったと思えない、愛に飢えていたからこそあんなことをしたんだと思うんですよ、ね、つまり愛なくして本当に私たちは正常に歩くことはできない。同時にですね、神に対して飢え渇きを私たちは持っている。私も教会に22歳でね、もう悩んでいったんですよね、就職のことでね、贅沢な悩みはね。私の行ってた大学は推薦されたら必ず通るんですけれども、それでもなんか銀行だったの、三井住友銀行、ね、でもなんかノイローゼになっちゃったのね、精神安定剤をちょっと、ま、間違ったせいもあるんです。まあそれでね、もう死のかっていうところができましたけども、最後はね、進学校で工房翔太郎という先生に丸め込まれましてね、こんな小さい人うまいこと丸め込まれまして、私は先生に頭を押さえられて、そして私は悔い改めた。その時初めて、私はいろいろ悩んでおるけれどもね、自分に死んで神様は自分を明け渡したらいいんだと言うて思って、進学校から JR 渋谷の駅に着いた途端、ノイローゼは治ってないよ、ね、 精神科に通ったんだからね、半年も、ね、薬も飲んでたけども、でもここにあったらここが来た。